今日恵みをいただく御言葉はヘブル書の3章です。ヘブル書3章、はじめに一節をお読みいたします。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、あなたこそ我らの信仰の創始者、また完成者です。そして我らの信仰の使徒であられます。そして我らの大祭司であられます。今日そのあなたからの命の御言葉、我らを養う命の言葉を今日も豊かに預からせてくださり、我ら一同ともどもを支配してください。あなたの支配の御手のうちに我らが服し、そしてあなたの命の通りに歩ませてくださいように、どうかこれからのすべてをあなたが導いてください。すべてをあなたに期待して、私たちの愛する主、信仰の創始者、また完成者であるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このヘブルの3章から4章にかけてですね、いかにして安息に入るべきか、が記されております。神の安息は、ね、残っていると、この4章の9節に書いてありますね。したがって安息日の休みは神のために、神の民のためにまだ残っているのです。で、また10節見ますと、神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずですとあります。ですから、ね、神の安息はまだ残っている、ね、ですから、ね、これから神の安息に、ね、入る、ということですし、また神の安息に入った人はもう自分の技を終えて休んでいる、ね、そのような、性質が現れる、ものです。じゃあ神の安息に、ね、入るにはどのようにすればよいのか、そのコツがですね、この3章のところに書いてあり、そしてまた安息に入れないコツもまたこの3章に書いてあります、ね、皆さん注意してここを読みましょう。でまずこの3章の始めに、ね、どのように始まるか、そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たちという呼びかけで始まっております、ね、天の召し、ね、召し、コーリングですね、英語で言うところの天からの呼び出しを、ね、いただいている聖なる、ね、兄弟姉妹たち、ね、皆さんはですから天からのコーリング、天からの呼び出しを、ね、食らってるんです、ね、先生からの呼び出し、じゃなく天からの呼び出しに皆さんは預かっているわけです。コーリングです。そして、ね、そのような聖なる兄弟たちへ、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい、ね、まず真っ先に言われていることはイエスのことを考えなさい、そして、ね、ここでは私たちの告白する信仰の使徒でありと、書いてあるんですけども、より文脈的にはむしろ信仰告白の使徒というふうに訳した方がより、いいかもしれません。信仰告白の使徒、ね、使徒はアポストロス、あるいは使者、ね、大使という意味ですね。イエス様は信仰告白の大使、ね、信仰告白の使者です、ね、日本国の、ね、大使は、ね、日本国の、その総意を伝えるために、国へ使わされ、他の国に使わされるんですけども、イエス様は信仰告白の使者ですから、ね、信仰告白を伝えに我らのところに来たという一面も、ね、ここから見て取られるんですね。イエス様は信仰告白の使徒であり、そしてまた大祭司、 このイエス様のことを考えなさいと、このヘブル書の記者が我らに勧めていること、これは非常に、面白いことです。私たちに対してね、私たちの主イエス様は、ね、信仰告白を、ね、伝えるために来られた。ですから私たちはイエス様に会って、ね、信仰告白もするべきです。積極的に信仰告白を、ね、しているでしょうか。イエス様がどういうお方ですかって聞かれた時は、イエス様がどういうお方か答えに詰まるという場合は、ね、あまり考えてないようですね。皆さん、使徒信条告白は毎回しておりますね。使徒信条の中のイエス様、ね、あの聖霊によって身ごもる乙女マリアに身ごもって、ポンティオピラトの前で苦しみを受けられて、ね、十字架につけられ、死んで葬られて、ね、蘇られたあのイエス様です。あのイエス様、ね、信仰告白を、ま、私たちはするときにおいて、イエス様がどのようなお方であるのか、そして皆さんの持っている信仰は一体いかなるものであるのかを、ね、すぐに告白できるようにしておくべきです。そして 2節以降のところですね、家ということについて特に書かれているんですけども、2節から、モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。でこの2節に忠実という言葉が2回出てきますけれども、ちなみに5節6節にも忠実という言葉が出てくるんです。でこの忠実という言葉のギリシア語はピストスです。ピストス、ちなみに信仰はピスティスで、忠実と訳されているものは、ね、ピストス、ピスティス、信仰の中ですね。実際ピストス、ね、この忠実と訳されているピストスの方は、ね、信じている、そういう意味もありますし、あるいは信任を受けている、ね、そういう意味もあります。ですから、ね、何々会社の、ね、課長としての信任を受けているという場合は、ね、課長として、ね、ピストスという状態である、ね、ですから会社にある程度忠実な人が、ね、そういった役職は任せられますね。ですから、このピストス、ね、忠実である、あるいは信任を受けている、ね、そのような何かミッションを、負わされているような、まあ、そういう状態ですね。モーセは神の家全体のための信任を受けておりました。神様から神の家全体のためにモーセは忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。でイエス様ですから、ね、ご自身を立てられた方、イエス様を、ね、送られたお方は父なる神様です。その父なる神様に対してイエス様は忠実でした。そして3節、家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実、ね、ここもピストスですね、家全体のために忠実でしたが、それは後に語られることを証しするためでした。しかしキリストは御子として神の家を忠実に収められるのです。もし私たちが確信と希望による誇り等を終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。アーメン。忠実という言葉、ピストスという言葉が何度かここに出てきたんですけど、ですから本当に忠実であるということ、ね、モーセは神の家を任されて信任を受けて、それに対してミッションに対して忠実であったのと同じように、ね、イエス様はさらに、ね、忠実なお方、イエス様は我らの、ね、本当に模範とするべきお方です。ですから私たちも、ね、イエス様のように、またモーセのように任されている、ね、家を忠実に収めるべきだということが、私たちに与えられているミッションです。この6節のところでも、もし私たちが確信と希望による誇り等を終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。書いてあります。本当に私たちも忠実さが求められております。ピストス、ピスティスの仲間ですから、本当に信仰 ということ、それから忠実ということ、これは親戚であり、そして私たちにとって非常に重要な言葉が、ね、それなんです。忠実であり、信仰を、ね、しっかりと握りしめ続けていくこと、もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。ですから本当に忠実さ、それから、ね、信仰、これをしっかりと握りしめ続けていくべきです。でですね、このピストス、ね、忠実という言葉の、逆の言葉が、12節にあるんですけども、12節の、兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい、書いてありますけども、この不信仰、不信仰、ギリシャ語ではアピスティアです。アピスティア、これ、要するに忠実の反対、不忠実、ということです、不信仰とも訳されます、訳されて、この聖書にはそう書いてあるんですけども、不忠実、また不信仰、これが、この忠実の逆、そして、安息を受け取れない人の性質です、今本当にこの天聖教会いろいろなところが、ね、変わっております。何かですね、そういった大きな節目、天聖教会何度か通ってきたんですけども、なんだかこの度もですね、何か主がまた新しい領域へと、ね、進めておられるような、そういう感じです。聖書は本当に古い領域から新しい領域への踏み出しの場面がたくさんありますね、アブラハムが、ね、先祖の、ね、故郷の家を離れて、主が命じられた、ね、全く新しい、父の家を離れて、主が示される地へと、ね、渡っていった、ね、古い領域から新しい領域へと、ね、進み出ていく、この進み出ていく原動力となったものは信仰でした、ね、アブラハムは信仰の父です。信仰があったからこそ彼は、ね、本土父の家を離れていきました、ね、モーセにしてもそうですね、出エジプト、古いエジプトという領域から、ね、新しい父と滅の流れる地へと進みゆく、ね、それまさしく、ね、古い領域から新しい領域への、ね、踏み出しですね。ではエジプトから、ね、その新しい領域であるカナンの、ね、父の密を流れる地に、ね、行くことができた、これたった2人だけだったんです。イスラエル60万以上の男子だけでもそれだけいたんですけども、しかしその男子たちのうちでその古い領域から新しい領域へと渡っていけたのはたった2人、ね、ヨシアとカレブだけだった。この2人は何があったか、ね、忠実さ、ね、ピスティスとまたピストス、ピスティスとピストスですね、ピスティスが信仰、ピストスが忠実、この2つをヨシアとカレブは握りしめていたから、だから古い領域から新しい領域へと渡ることができた。じゃあ他の、ね、60万ぐらいのその人々、アピスティアだったんですね、だから、ね、この不忠実不信仰の人は古い領域から新しい領域の中間地帯、アラノという場所で、ね、そこで途絶えてしまったんです。新しい領域へと入っていける人は、ね、忠実な人、信仰を持った人、そして、ね、新しい領域へと入れない人はアピスティアな人、ね、不信仰、不忠実な人たちです。でこの不忠実な人たちについての記述が7節以降に書いてあります。ですから聖霊が言われる通りです、今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。あなた方の先祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。で、ここでは、ね、聖霊が言われている通りですと、何節にあります。聖霊様が語っておられます。今日、聖霊様は今日と言われます。 今日という言葉はこのヘブル書3章に何度かね、合計3回確か出てきます、ね、今日っていつでしょうね。今です。皆さん、聖霊様が語られていることは今、皆さんに今語られていることを通して、ね、聞いてください。今日もし御子を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないです。心固くな、でも自分の我が道の方を曲げないで、ね、御言葉の道、あるいは預言者から語られた、ね、主のその御旨のその道を、それを受け入れないで自分の道を貫き通す、これが固くなですね。旧約ではうなじの怖い民という言葉はよく言われます。ですから、ね、もし御言葉が示されて、あるいは御言葉に基づいた、ね、忠告やあるいは叱責がなされた時にもう無って怒ってその忠告戒めをポンって跳ねつける、これが固くななありさまであり、そしてこの固くなな性質の人は新しい領域に入っていけず、ね、その中間地帯荒野において屍を晒して滅んでいってしまう人の性質です。それが固くなな、ね、人たちです。9節では、ね、あなた方の先祖たちはそこで私を試みて証拠を求めて40年間私の技を見た、ね、本当に多くの印が起きました。奇跡が起きました、ね、もうエジプトに対しては10もの災いが起きて、ね、しかも航海が、ね、海が割れて、ね、その乾いた土地の真ん中を通る、ね、荒野でマナという、ね、もう超自然的に食物が現れてそれを、ね、40年間ずっと食べ続ける。また、ね、地面がパックリと割れて、ね、反逆する、コラたちがその家族たちが、ね、もう奈落に落ちていく、もうそういうあらゆる印奇跡、それを見ておきながら、ね、さらにですね、彼ら私を試みて証拠を求め、ね、あなたが主であることの証拠は何、証拠はない、ね、主はもうずっと証拠を示し続けておられるんです。もうずっと同じ言葉を語っておられ、同じような、ね、印奇跡を彼ら見て食べて経験しているけれども、証拠は何、証拠はないと、ね、ちょっと意味がわからないですね、本当に、ね、この荒野の民はずっと主を試み続けておりました。40年の間、ね、主の技を見たけれども、ね、彼らは心固くなだったんですね。心固くなにしていたんです。でそれで主はその時代を憤って、そして、ね、怒りを持って決して彼らを私の安息に入らせないと、で安息に入れないコツが書いてありました、ね、心を固くなにすること、また、ね、主のその御業を見ておきながらなお、ね、それに悟ることがないということですね。彼は、ね、主に試みて証拠を求め続けておりました。で今この天聖教会の中において、ね、イエス様が実在する証拠を見せて、証拠を見せてっていう人は、まあ、ここには、まあ、いないでしょうね。証拠を求め続けて、このようにですね、要するに荒野の民はそれと似たようなことをずっとし続けてきたんです、ね、証拠は何、証拠は何って、主をずっと試みて証拠を求め続けて40年主の技を見ておきながら、ね、そういうことを言い続けてきたんです。本当に恐ろしいことです。イエス様は生きて働いておられること、これ、ね、日々の生活の中で皆さん見ておりますね。そしてイエス様に祈ったらその祈りが何か本当に不思議な形でイエス様がいるとしか言いようがない形でそれが聞かれて、実際に物事が、世界が動いて、ね、もう天気まで動いて、本当にそういうことをひっきりなしですね、祈り会に参加されている方が本当に祈りをしたことがその通りになって動いてきてるって、ここ、1ヶ月ほどですか、ね、もう具体的にアメリカ大統領選挙でもう名指しして、ね、トランプ氏がっていうことで祈り出したら、本当にいろいろな、ね、合衆国選挙の局面においていろいろな変化が、ね、この1ヶ月起きて、本当に、ね、この小さな教会の祈りに本当に主が応えておられるのを見て、ね、イエス様は確かに生きて働かれておられるんです、ね、これ皆さんの栄誉ではなくイエス様の栄誉です。そしてイエス様は確かに生きておられるということを、ね、これを私たちはしっかりと見て聞いて 体験したならば、もっともっとこのイエス様により頼んでいくべきものです。蒼天礼拝ではね、列王記から学んでおりますけども、アハブという王様、ね、本当に主の御業をあれでもあれだけ見ておきながらなお迷って、部下に対してもイエス、敵に対してもおっしゃる通りです、ね、イゼベルという悪い妻に対しても、ね、はいはい言うことを聞いて、そういう状況です。だから最悪のイスラエルの王と言われたんです、アハブは。本当に私たちもですから学ぶべきです、学習するべきです。イエス様が御業をなされたならば、あ、イエス様確かに生きて働いておられるんだ、もっと祈るべきだ、もっとイエス様に対して悪どいことはするべきでない、むしろイエス様を恐れ敬って尊敬するべき行動を取るべきだ、そういうふうに、ね、していくべきです。で12節、兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。アメン。あなた方の中には誰も悪い不信仰の心になって、ね、不信仰、これがアピスティアですね。まあこれも、あなた方の中からね、生ける神から離れるものがないようにね、この離れる、廃墟をする、ね、教えを背けるとか、あるいは反乱をするとかいった意味での離れるという意味です、ね、ですからあなた方の心が、ね、生ける神から反乱するようなものがないように、ね、不信仰に陥らないようにしなさい、というのところです。ここは不信仰に陥らないように、ね、神様から反逆する反乱する、ね、そういうようなものが一人も出ないようにしなさいと言われております。そのために、ね、兄弟姉妹同士のその交わり、生徒の交わりが必要です。13節、今日、ね、また出てきましたね、今日、今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさい。アメン。本当にこの天聖教会にいるとですね、感謝だなって思うことが、兄弟姉妹同士日々互いに励まし合ってるんですね。本当に礼拝中でも集中して礼拝ができるようにね、互いが互いをフォローし合って、もう時には、ね、本当に主に心を向けられるようにと本当に努力している様が見られること、これが本当に感謝だなって、思います。礼拝の中において、あるいは日常の、ね、日々の中において、兄弟姉妹の交わりの中において、日々、ね、今日と言われている間にです、互いに励まし合うこと、ね、それをしなさいとヘブル書で示されております。ですから皆さん、教会、エクレシアという交わりは何も、ね、日曜日という、ね、そういう一日だけではないんです。日曜日は主日と言います。主を、ね、礼拝する日、そして日々互いに励まし合ってと言われているからには、ね、兄弟姉妹同士本当に、ね、近くに、ね、寄り添い合って、そして、ね、互いに交わって生きていく。ですから、ね、初代教会は、ね、もう、持ち物も共にし、ね、寝食も共にし、ですからあれが一番、ね、まあ理想的な形ではあるんですけども、でも、 もう本当に最近の日本で、教会というと、まあ、ある人は電車で、ね、何時間かかけて通う、ね、ある人はすぐ近くにいる、ね、まあ、大体すぐ近くではないんですね、まあ、私も、まあ、もう40何年もクリチャンやってきたんですけども、本当にそういう教会少ないですね、本当に地元密着型の教会で日々互いに兄弟姉妹が励まし合うこと、これがやはり理想的な形です。兄弟姉妹同士、ね、あるいは家族という単位の中において、ね、もう家庭に伝道して、それでみんな、ね、共に互いに信仰において励まし合いながら暮らしていく、ね、これ非常に理想的な形です。ですからここで言われていることは、今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさい、ね、ですから兄弟姉妹の間でもし誰かが罪に惑わされているな、堅くなになってしまっているな、ね、そういうところが見受けられるのであるならば、そこから救い出してあげること、ね、 固くなままでいてはいけませんよ、ね、それは滅びの道ですよ、ね、滅びの道を捨て去ってくださいと。だから、ね、もう兄弟姉妹たちの間でこういうふうに日々互いに励まし合う、互いに助け合うということ、これを、ね、し続けていること、これがとても大事です、ね、ヘブル書の記者はそのように進めております。14節、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。アメン、ね、最初の確信、救われた時の確信、ね、イエス様が本当に生きておられるんだ、私を救ってくれた、罪が清められた、永遠の命が与えられたという、その喜び、その感動を、ね、しっかり握りしめ続けていくならば、それをしっかり保ちさえすれば、ね、ここにも、ね、ピストスのその現れがあります、ね、しっかりと忠実にそれを、ね、握りしめ続けていくならば、私たちはキリストに預かるものとなる。アメン。ヨシュアとカレブ、本当にずっと、もう40年もの間ずっと握りしめ続けてきました。カレブ、ね、もう、40歳の時にあの、山と、ね、谷の地を、ヘブロンの地を見て、この土地が欲しいとずっと、ね、主に願い続けて、それを握りしめ続けて、その45年後85歳の時、彼はそこを手に入れました。85歳というおじいさんであっても戦争に耐える体を、ね、主からずっと健康が、ね、もう本当に、整えられて、戦争して、ね、あのアナク人という巨大な、ね、ゴリアテのような、そういう、人巨人たちがたくさんいるその土地を85歳の、ね、おじいさんが戦争に行って攻め取って、占領して、本当に痛快ですね。主の約束を握りしめている人は健康なんです。そして本当にわしのように若く、ね、されて力を買って登ることができるようになる、ね、これ本当です。ですから本当に私たちも信仰をしっかりと握りしめ続けて、期待をして、ね、それを歩み続けていくべきです。そしてさらに、ね、15節、今日もし御声を聞くならば、ね、ここにもまた今日出てきましたね。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を堅くなにしてはならない、ね、もう堅くなにしてはならないという言葉ももう ここで何度も出てきましたね。心を堅くなにすること、これが要するに主の安息に入れないという、その最も大きな性質だからです。御言葉が示されたとき、御言葉に基づく、ね、その叱責やあるいは促しがされたとき、心を固くなにしてそれを突っぱねる、ね、これは滅びの性質です。ですからぜひその心を固くなにしてはならないと、もうここで何度も言われていることを、ね、本当に私たちもそれを自分のものとするべきです。16節から、聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰でしたか。モーセに率いられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか。神は40年の間誰を怒っておられたのですか。罪を犯した人々、屍を荒野に晒したあの人たちではありませんか。また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか。それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。アーメン、ね、答えが出ました。19節、彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであった、ね、不信仰、これが安息に入れないということのその最も特徴であり、そしてまた、ね、ピストスあるいはピスティスの反対、ね、本当に不忠実また不信仰、これが安息に入れない、ね、ことのその最もの特徴です。安息に入るための約束はまだ残ってるんです、ね、古い領域から新しい領域へと、ね、進み行けるその橋渡しは信仰でした。 ピスティス、そしてピストス、忠実であるということ、そして、ね、任務を任されたのであるならばその任務にの下に服し、それに対して忠実でに続けるということ、モーセは神の家に対して忠実であり続けました。そして今皆さんも、ね、主から何か任務が任されているでしょうか、ね、皆さんの任されている家族、皆さん任されている仕事、ね、あるいは周りの環境、それらに対して忠実であり続けること、これ大事です。ダビデは羊飼いというね、もう誰からも相手にされなかったような小さな頃、羊飼いという父親から任されたその仕事に忠実でした。忠実だったからどんどんダビデはより大きなことが任されていったんです。皆さん日々の忠実を大事にしてください。そして、ね、皆さんともども、ね、新しい本当に主のより幸いな祝福の領域へと入っていけるように、日々、ね、今日と言われている間に互いに励まし合って、ね、誰も不信仰に陥ることなく、みんな揃って、ね、その主が用意しておられるさらなる新しい祝福の領域、新しい祝福の時へと入っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれこの新しい祝福の領域へと入っていけるように祈りましょう。そのために最も邪魔するものが不信仰、また堅くなな心でした。それらをしっかりと捨て去って、そして本当に主の御言葉に対してアーメンと、御言葉が右に行けということであればしっかりと右に行くことを、それをすぐに果たす、その忠実さ、それを培うことができるように今それぞれが祈りたいと思います。神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。アメン。主よ、今日も御言葉が語られました。語られた御言葉をしっかりと私たち自身に混ぜ合わせるということを、そして混ぜ合わせた御言葉に対して忠実であり続けるということ、これを私たちがし続けていくことができますように、また兄弟姉妹のこの交わりの中において、私たちは日々今日と言われている間に互いに励まし合って、みんながみんなで一緒にその信仰の新しい領域へと、祝福の安息の領域へとますます進みゆく我ら一同でありますように。信仰告白の使徒であり大祭司であるイエス様のことをいつでも考え続け、そして忠実であり続けたイエス様を思い、私たちも任されている神の家として、この任された家を忠実にピストス、またピスティスでそれを守っていくことができますように、今日あなたがこれらの御言葉を示し、また私たちに行くべき道、守るべき道、そして互い兄弟姉妹たち同士でどのように成して行くべきか教えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。
アメン。イエス様にあったそのピスティス、ピストス、これを主よ、立派 派に受け継いだモーセだったりヨシアだったりカレブだったり、主よ、私たちの信仰の先人がいます。私たち一人一人がこの信仰の創始者であり完成者であるイエス様にあって、私たちも充実で真実な信仰ピストスを持つことができますように、信仰告白を伝える私たちの続く信仰でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。家々は人がそこに住みたい人が建て作ります。主よ、作ったものには必ずその作った人がいます。家は人が作り、万物は主よ、賛美一体の主が作られた、このことを信じる私たちの信仰でありますように、この真実を信じる私たちでありますように、神の仰せたその御言葉を受け入れないかたくなな心、荒野において滅び失せるそのかたくなな心を私たちの中からあなたが取り除いてください。そして信じないゆえに荒野で滅び失せるもの、自分の骨骨を晒すものではなく、主よ、私たち一人一人が主よ、キリストにあって信じて、主よ、その信仰のために幸いを得るものでありますように、主よ、あなたが助けてください。毎日主が荒野において奇跡を印を、我が神であるとそれを人々に示されても、彼らはもうすでに示されているその主の奇跡、印、不思議、それには当たり前の孤独、目も心も触れようともせずに、主よ、アピスティア、心を固くなにして荒野で死ぬものになりました。主よ、次から次へと神が神であることを示してくださいと、もうすでに示されていることを信じないで、次から次へとそれを要求しつつある人々が不信仰な人、主の用意された安息の中に入れない人の特徴と今日教えられました。主よ、私たちにもこのような類があります。主よ、あなたが許してください。アピスティア、荒野で死んだ者たちが持っていた、主よ、あなたのなさる技を見ながら、まだ次から次へと新しい技を見せなさい見せなさいと要求し続けた、このアピスティアな心、不信仰な心を私たちの中からあなたが取り除いてください。そして主よ、私たち一人一人はヨシアとカレブのように、モーセのようにイエス様からピストスの信仰が、ピスティスの信仰が与えられて、主よ、本当に主のなさるその幸いと素晴らしい技に預かることができますように、主よ、あなたが祝福してください。お互いがお互い本当に毎日社会生活も信仰生活も、お互いが毎日毎日励まし合うこの天聖一同でありますように、主よ、あなたが祝福してください。お互いが本当に自分が持っている良い技を持って、お互いを支えて励まして、そして喜んで感謝して、そして歩むことができますように、主よ、あなたがますます私たちのこの信仰の歩みを祝福してください。そして主の御名が崇められますように、私たちの信仰の創始者完成者であられる主よ、 あなたが私たちの信仰を完成してください。イエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエスよ、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。私たちの信仰の創始者であり完成者であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。16番です。主よ我を、
主よ我を
作り変えて、
作り変えて、
御光で、
御光で
整えて、
整えて、
主は道義師、
主
土、
我は土、
今日新しく、
今日新しく、
新しく、
新しく、
主よ我を、
主よ我を
作り変えて、
作り変え、整えて
主よ我を作り変えて、
主よ我を作り変えて、
御光で整えて、陶器師、我は土、
主は陶器師、我は土、
今日新しく、新しく、主よ我を作り変えて、
主よ我を作り変えて、
御光で整えて、
御光で整えて、
祈りましょう。主よ、私たちをあなたが作り変えてください。私たちの中に潜まれているアピスティア、荒野で死んでいた人たちが持っていた固い固い不信仰、それをあなたが取り除いてください。そして信仰の創始者であり完成者であられる主が、私たちの信仰を創造してください。そして完成してください。私たちにもイエス様にあったピスティス、確信、充実な、その真実な信仰を私たちに与えてください。そしてイエス様が私たちに与えてくださったそのすべての御言葉を私たちの信仰告白とし、主よイエスキリストのなされた技、その十字架を私たちの信仰告白として、主のなされたその許しの技、そして主よ滴り落ちる清めの血潮の技を私たちの信仰告白として、私たち自身がまださらにこの信仰告白に至す人々を起こすために、主よあなたにあって生かされた、主よ 死人を受けた死者として使われますように、私たちをあなたが祝福してください。私たち一人一人から安息に入れないものが持っている特徴、アピスティア、堅くなな心をあなたが取り除いてください。そして主よ、ヨシュアとカレブが持ち続けた信仰、モーセがイスラエルという家において持ち続けていた、貫いたその信仰、あらゆる私たちの先祖が持ち続けていたその信仰、ピスティス、ピストスのこの信仰を持ち続けることができますように祝福してください。主よ我を、
主よ我を
作り変えて、
作り変えて、
御光で整えて、
御光で整えて、
主は陶器師、我は土、
主は陶器師、我は土。
今日新しく、新しく、
主よ我を作り変えて、
御光で整えて、
御光で
整えて、
主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。アメン。主よ、私たちも与えられたタラントをそれをよく用い、そしてあなたからよくやった。良いピストスなしもべよと、そしてあなたからさらにたくさんのものを天において任されるような忠実なピストスなしもべたちでありますように、そして決してこの与えられているタラントを地面に埋もれさせて悪い怠け者のしもべになることがないように、主よ今日もまたこのピストスを用い我らは祈りに集っております。主よ、インターネットを通して回線を開いて時間を取ってあなたへと開いた一人一人もおります。どうかこのピストスなしもべたちにあなたが今日も報いてくださり、そして一人一人のその祈りに聞いてください。
アーメン。
我らは今日もあなたのしもべとして、主よあなたの御前に祈りの香を香りを捧げるために今この時御前に来ております。主よどうぞ今我らが捧げるその祈りに聞いて答えてくださり、取りなし祈るその祈りにあなたが答えてください。どうか主よこの日本という国の中において不信仰がはびこるこの時代の中において、主よ我らはしっかりと信仰を保ち、クリスチャンたちが本当にあなたに対する信仰を保ち続け、握りしめ続けて、そしてますます歩んでいくことができますように、主よ働き人を起こしてください。祈り手が主よ起こされますようにあなたに願い求めます。なぜならこの国は本当に緊急を用意している、いるからです。救われることにおいて緊急性を要しております。主よ若者たちを憐れんでください。また希望を持てない、本当に自殺をする考えている人が非常に多いこの日本という国、どうか憐れんでください。また上に立つ権威たちが本当に虚しいことにではなく真実なことに心を向け、真実なことをなす政治家たち、また上に立つ権威たちでありますようにあなたに願い求めます。 どうかこの国の中において流されてきた殉教の血潮たち、主よ、あなたがその叫びに聞いてくださいますように、その叫びは主よ、あなたに向かってこの国を救ってくださいと叫んでおります。どうかこの国を救わせてください。主よ、もろもろの災いが起きております。未だかつてなかったようなもろもろの苦難がこの国を覆っております。主よ、本当に原子力爆弾が落とされた国、そしてなお原子力発電所が主よ今爆発し、そしてメルトスルーを起こし、その放射性物質が今なすすべもなく巻かれております。主よ、どうかこのことを覚えて速やかにこれを解決することができますように、どうか助けてください。メディアは報じておりません。その安全性ばかりを主よ偽りの安全性を報じ、また主よ、この国の首相は偽りの言葉を持ってオリンピック設置を主よアンダーコントロールだと言って、その放射性物質を嘘を言って主よ設置しようとしました。嘘で塗り固められているところが本当に今ほぐれてほつれて、それが暴かれております。イエスよ、あなたの憐れみを注いでください。この国偽り、偶像礼拝、不信仰、不貧困、また汚れ、公職、そういったものによって本当に傷を受けております。どうかあなたの福音が告げ知らされますように、いまだかつて死を北から南に至るまで、東から西に至るまで、人々がこぞってあなたを信じた歴史がまだありません。主よ、どうかこの時代起こしてくださいますように。あなたには全てのことがおできなお方です。そしてあなた以外に真の解決、真の救い、真の希望はないからです。どうかあなたが豊かになってください。あなたに期待いたします。この国を救ってくださるのはあなたであり、また主を働き人たちを奮い立たせてくださるのもあなたです。あなたに全てをお委ねし、私たちの愛する主救い主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様を信じる一人一人が二人また三人と集まるところに、そこにイエス様がこの場所に、またインターネットを通して主の御前に集まっておられる、その場所場所にイエス様がいてくださっていることを感謝いたします。そして一人一人の祈りにその耳を傾けてくださり、答えてくださること、心から感謝いたします。
アメン。
イエス様、あなたは生きておられる神の御子です。この信仰告白のうちに立てられた一人一人が、エクレシアたち、召し出された一人一人が、今夜この時与えられたその時間を用いて、私たちの与えられたその言葉を通して、イエス様から与えられるその言葉を通して、そして感謝を持って捧げる祈りによって、私たちの願い事を主に知っていただくこの時を感謝いたします。すべての祈りに主が応えてくださることを感謝いたします。イエス様、今この祈る一つ一つの口、私たちのこの口を、またこの心の思いを、また私たちのすべての成り立ちを、イエス様の血潮によって豊かに豊かに清めてくださいますようにお願いいたします。聖なる祭壇の炭火をこの唇に、またこの心に、私たちのすべてに当ててくださり、清められたものとして、イエス様の御前に買い戻されたものとして、そして罪を許されたものとして、以前のものは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなったものとして、イエス様の働きにふさわしく、祈りにふさわしく、また賛美にふさわしいものとして、今あなたの御前に仕えることができますように、喜んで仕える霊が私たちを豊かに支えてくださいますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。これからのすべての時、御心にかなった願いをするなら、その祈りは すでに叶えられたと知ること、それが私たちに与えられている喜びであること、その喜びを豊かにイエス様が私たちに与えてくださることを期待し、また感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今宵も私たちがこの祈りの場に使わされたことを感謝いたします。愛する兄弟姉妹たちと共に、私たちはこの場所にあなたと共にいることを感謝いたします。
アーメン。
主よ、私たちは昔は一人ぼっちでした。四面楚歌でした。あなたに頼ることを知らず、罪だらけとなって私たちはこの世で罪まみれとなり、単なる土として私たちは生きてきました。主よ、あなたが光を当ててくださり、私たちを単なる土から、そして神の子供とあなたが大きな特権を与えてくださったことを覚えて感謝いたします。イエス様、あなたが十字架上で流してくださった血潮、尊い血潮をもって私たちが罪清められ、私たちが新たな身分を勝ち取ることができたことを感謝いたします。そしてよみがえりの死となり、復活の力を持ってあなたは死を打ち破り、罪を打ち破り、よみがえってくださり、私たちに永遠の命を与えてくださったことを覚えて感謝いたします。この土くれにあなたが神の形をイメージとして新たに再生してくださったことを覚えて感謝いたします。主よ、そのように私たちはあなたにやって作られました。私たちのこの隣人、愛する兄弟姉妹、家族、世にいる人々、私たちは私を愛するようにあなたを愛し、いえ隣人を愛します。神様が私たちを愛してくださったからです。神様が、イエス様が私たちを愛してくださったからこそ、私たちは愛を知ることができましたから感謝いたします。人間的な愛ではなく、私たちには考えもつかない、思いもつかないほどの深みと長さと高さと大きさ、広さを兼ね備えた、イエス様、あなたが命を差し出すほどに私たちを愛してくださっていますから、ありがとうございます。また父なる神様も、御子の命を差し出すほどに世である私たちを愛してくださっていることを覚えて感謝いたします。この愛をもって私たちは兄弟姉妹たちを愛します。隣人を愛します。どうぞ主よ、この愛の結び目を固く固く結ばせてくださいますようにお願いいたします。
アメン。
イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて行いなさい、歩きなさい。主よ、あなたは38年間思い患っていたこの兄弟に、起きて床を畳みなさいと言われました。その前にあなたは友達もいない、友人もいない、この彼を立たせてくださる助けてもいない、その人に癒されたいかとまずお尋ねになりました。主よ、この38年間孤独だったこの彼に癒されたいという気持ちを起こしてくださったことを覚えて感謝いたします。あなたがその孤独な男性の隣人となって、まず癒されたいか、良くなりたいかと声をかけてくださいましたから、ありがとうございます。そして瞬時に起きて床を取り上げて歩きなさいとこのお言葉をおかけになり、その男性は友となったイエス様の声を聞いて、すぐさまに床を取り上げて歩き出しました。主を感謝いたします。私たちもこの38年間思い患った病を患った彼と同じ立場でしたが、イエス様が優しく声をかけてくださり、瞬時に光の子供へと導かれたことを感謝いたします。主よ、私たちには孤独は 嫌です。共なるイエス様が共にいてくださり、私たちを愛してくださり、御父が愛してくださり、また聖霊様が共に助けてくださり、この三位一体の主が私たちと共にいることを感謝いたします。愛する兄弟姉妹たちがいることを感謝いたします。私たちは罪が贖われ、そして傷んだ部分がイエス様あなたにあって癒され、傷もシミもシワもない栄光の教会としてあなたの御前に立たせてくださるほどの十字架をあなたは私たちに与えてくださいましたから感謝いたします。癒された私たち、傷が治った私たち、この私たちは今主が言われます。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出て行こう。アーメン。私たちは再びあなたに立て直されて、このタンバリンを持って喜び笑う者たちのこの踊りの輪に出ていますから感謝いたします。そして共にあなたを喜び賛美し、あなたを褒めたたえます。そしてあなたの御言葉を、あなたのマナをいただきます。主を感謝いたします。私たちは一人ではありません。イエス様が共にいてくださいます。また愛する兄弟姉妹たちがおります。主よ、この喜び笑う者たちの踊りの場、この場所が私たちの場所です。主を感謝いたします。私たちに素晴らしい兄弟姉妹を与えてくださり、また友なるイエス様を与えてくださり、助け主聖霊様を与えてくださり、アバ父を与えてくださったイエス様、あなたを感謝いたします。勝利の主であるこのイエス様に感謝して、あなたの御名によってお祈りいたします。アーメン。
私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちに新しい心を与えてくださり、私たちのうちに新しい霊を授けてくださっていることを感謝いたします。イエス様から私たちのこの体から石の心を取り除いてくださり、私たちに肉の心を与えてくださっていること感謝いたします。どうか柔らかき心を持ってイエス様、あなたを神とすることができますように、イエス様助け導いてくださっていること、イエス様感謝いたします。私がイエス様あなたの掟に従って歩み、定めを行わせてくださっていることを感謝いたします。どうか私たち一人一人が兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分よりも勝っているものと今日もこれからも思い続けることができますように、イエス様が導いてください。イエス様助けてください。勤勉で怠らず霊に燃え、主に仕えることができますように、イエス様感謝いたします。望みを抱いて喜び、それを原動力として患難に耐え、絶えず祈りに励む私たちでありますように、イエス様が祝福してくださることを感謝いたします。キリストにあって一つとなり、愛を持ってキリストの体を立て上げる、その働きに私たち一人一人を召してくださっていることを覚え感謝いたします。喜びを持って主に仕えていくこれからの時でありますように、イエス様が豊かに祝福し導いてくださることを期待して、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主よ、私の祈りを聞いてください。私の祈りを聞いてください。主よ、今日も祈る私たちの声にあなたの耳を傾けてください。あなたの魔法と、あなたの恵みの御業によって、主よ、あなたが私たちに答えてください。罪から私たちをあがない出し、あなたの憐れみのゆえに許してくださり、滴り落ちる 許しの印であるその血潮で私たちの内と外とを清めてください。罪まみれ主よ、私たちをあなたが贖い出し清めてくださり、清められて新たに生きることができる主よ、光のうちにあなたの命のうちに私たちを留めてください。今日も主よ、私たちはあなたに祈ります。イエスキリストの御名と血潮と命と栄光とを私たちに豊かに与え、父なる神様の愛憐れみ許しその恵みに豊かに預かることができますように、私たちにその恵みをくださいと私たちは祈ります。主よ、あなたは受け取ってください。そしてあなたの足跡をたどる者、一つ一つの言葉を聞いて従う者、ただあなたのみに主よ膝をまずき、あなたを仰ぎ見て主よ語り玉へしもべ聞きますと、充実にあなたに仕える者となられますように、主よ私たちをあなたが助けてください。作り変えてください。あなたの力が必要です。主よ、以前のものは過ぎ去り新しくなって、そして主よあなたの栄光を歩むことができますように助けてください。私たち一人一人が主よあなたに会って、その罪まみれのその全ての災いのところから贖い出されたものとして、主よ敵に追い攻められて苦しみ嘆きなすすべがなかったものでした。でも主よあなたはそのような私をそのままにせずに、そこから照れない私たち、私たち一人一人にあなたが訪れて、主よあなたがその引き上げてくださり、高いところを主よ歩む者、地の高いところを行き歩む者となられますように、主よあなたが私を新しく創造してくださいました。弱り果てていたその霊が、思いが、心があなたに会って起こされて健やかにされて、主よあなたの恵みを受けて新たに生きる者として、主よあなたが私を祝福し、そしてあなたの命の技が私に豊かに与えられていることを感謝いたします。今日も私はあなたに向かって両手を広く高く上げ、乾いた大地のような私たちの魂を、私たちの思いと心と感情をあなたに向けます。主よあなたの皆の家に今晩もよりすぐりの命、御言葉、恵みをあなたが授けてください。そしてあなたに会って慈しみに生きるもの、そしてあなたに会って勝利に生きるもの、あなたに会って喜んで生きるものとして、主よあなたが私たちを祝福してください。敵の前で縁を設けてくださるその恵みが今日も私たち一人一人に与えられて、油を注いでくださる主の御名が私たち一人一人を通して崇められ、主が栄光を受け取ってくださいますように、私たちを作り変え、新しくしてくださったその主の御業が私たちを御言葉によって新しく、命によって新しく、十字架によって新しく、血潮によって新しく、許しによって新しく、恵みによって新しく、慰めによって新しくしてくださり、 信仰と希望と愛の道を豊かに歩むことができますように、私たちを祝福してくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
さらに立っとんで体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。アメン。主を教会のために祈ります。教会が、おのおのがそれぞれあなたの体の各部分、各器官として働き機能し、そして我ら一人一人はその一端をしっかりと担い、あなたから任されたその領域を支配し、またあなたから任された賜物をそれを豊かに用いて、そしてあなたの身体をますます立て上げていくことができますように、どうか助けてください。あなたはそれぞれ御霊によって賜物を与えてくださいました。ある人には知恵の言葉、ある人には知識の言葉、またある人には同じ御霊による信仰が与えられました。ある人には癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられました。主よ、我らはさらに優れた賜物を願い求めます。どうかそれらを与えてくださり、そしてますますあなたの体の不足しているところを補い合い、そしてますますあなたの栄光、あなたの道からを世に対し、悪魔サタンに対しはっきりと示し、また勝利していくことができますように、どうか助けてください。
アメン。
そして何よりも優れた賜物、それに遥かに勝る道、それは愛です。主よ、どうか私たちが話す言葉、異言で話しても予言で話しても、それらがうるさいシンバル、やかましいドラになることはないように、愛を持って物事を成していく我ら一同、教会一同でありますように、そしてあなたの身体の不足部分をますます豊かに補い合い、あなたを表現し、あなたをますます告げ知らせていく教会、教会でありますように、どうか世界の教会を、また日本の教会をそのように祝福してください。教会たちがますます力を得て、キリストを明かしし、キリストを表現し、そして御言葉の真理に固く立って揺り動かされることはないように、教会が力を得て、またあらゆる必要に満たされて、そして働き人を使わせてください。アロンとフルのような死を、モーゼの両脇に立って支えるような主よ、働き人が教会に必要です。どうか起こしてください。教会たちが主よ、本当に力を得て、助けを得て、慰めを得ますように、必要を得ますように。 どうか教会たち、あなたの体たち、あなたの愛されたその身体の部分部分をあなたが豊かに祝福してください。
アーメン。
どうか彼ら一同がともどもあなたにあって奮い立ち、力を得てますます働いていきますように、あなたに期待し、私たちの愛する主、教会の主人であるイエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。尊き師なるイエス様、あなたが私たちをその御手で形作り、デザインし、神に似たものとして、像として、影として私たちを形作ってくださったことを感謝いたします。そしてこの花に息を吹き入れてくださり、生きるものとなった、その生きるものとしてくださったあなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。あなたは私たちが胎児であった時、母の胎の中にまだいた時に、私たち一人一人に心を向けてくださり、その目を向けてくださり、そのしっかりと元気に育つようにと、あなたが心を傾けてくださっていたことを感謝いたします。その時にすでにこの書物、この聖書の中、御言葉の中に私たちを書き記してくださり、そしてイエス様のその御手に釘打たれた、その救いを私たちのものとして、救われ、そして生きるものとし、そして喜びを持って神の子供として歩む、そのための道をすでに私たちが、その私たちの道を歩む一歩もまだ歩かないうちから、主がその道を私たちのうちに備え、そして導いてくださっていたことを感謝いたします。今世界とそこに住む人々の救いのために祈ります。イエス様、この世界とそこに住む一人一人、イエス様が形作られたこと、創造されたこと、それは誰一人も欠けることがない事実であること、真実であることを世界の人々が信じることができますように、イエス様助けてください。天と地を創造された主が、私たち一人一人、人をも作られ、形作られ、そしてその私たち被造物をご覧になった時に、神がそれは非常に良かったと言葉をかけてくださったことを感謝いたします。
アーメン。
イエス様、あなたの命のうちに、あなたの愛のうちに、そしてあなたの愛のうちに育まれたその喜びの歩み、エデンの園のようなその場所にいること、それが私たちの何よりも喜びであり、主の皆を賛美し礼拝を捧げることが私たちの何よりも喜び、楽しみであるということを、世の人々がその道に立ち返ることができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。罪のゆえに受けるべき、それはその報酬は死であること、その道に悲しみ、苦しみ、そして何のゆえに今自分が苦しみを受けているのか、何で何をやっても虚しくて何をやっても楽しさがないのか、それを人々が罪のゆえであるということ、主に立ち返ること、それをしていないから、主に悔い改めていないから、その喜びがないということ、闇の中にいるんだということを一人一人が思い知ることができますように、直接イエス様が語りかけてくださり、また働き人一人一人を通してイエス様を証しするその時を与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。御霊が使わされた時、人々は罪について、義について、裁きについて知ることができます。 御霊によって満たされた働き人一人一人をこの世界にそれぞれ使わされた場所に豊かに押し出してくださいますようによろしくお願いいたします。御言葉をその真理を豊かに蓄えた働き人一人一人主イエスキリストの皆と血潮と命栄光によって満たされた働き人一人一人をそれぞれの御心の場所に派遣してくださいますようにお願いいたします。イエス様ピリピ書において学びました。主が示された場所で御言葉を語った時たくさんの迫害があったとしても多くの苦しみを受けたとしてもイエス様の皆による助けがあり全ての備えがありそして紫商人のそのウルデヤに御言葉が入り真理が入り悔い改めに導かれヨーロッパの地において初めての教会が建てられたそのウルデヤのその信仰を学びました。私たちも一人一人がイエス様の皆を知りイエス様の御前に罪を悔い改めその道を改めイエス様の道へと命の御霊の法則の道へと方向転換しそして歩む時にそこに教会が建てられ私たちがあなたは生きて働いておられる主でありますと告白する時にハデスの門も打ち勝つことができない教会教会たちがその場所場所に立つことを感謝いたします。この日本の場所においてまた世界の各地においてその信仰告白による召し出されたエクレシアたちが豊かに建てられる教会教会が建てられるその場所場所でありますようにイエス様あなたは新しいことをしてくださることを感謝いたします。その新しいことをすでに主が起こしてくださることを感謝いたします。野の獣やジャッカルも主の皆を崇めるそしてあなたが選んだその民に荒野に湧き出させてくださるその水を飲ませ私たちに豊かなるそのパンを与えてくださる主の皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様一人一人がイエス様の皆に立ち返りイエス様の命に立ち返りそして本来あるべき非常に良かったその道を歩む世の人々でありますように主が祝福してくださることを感謝いたします。人は神のものを盗むことができようかところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言うどのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。人々が十分の一を考えずイエス様のものであるその富をもその収穫物をもそれぞれが与えられた命をもその十分の一を考えず我がものとして自分の財産として我が力として一人一人がその手に握りしめているそれはイエス様あなたのものを盗んでいるということです。イエス様憐れんでください。イエス様憐れんでください。一人一人が神のものを盗んでしまっているそのゆえに呪いを受けているそのことを知ることができますようにイエス様豊かに憐れんでください。あなた方はこうして私を試してみよ万軍の主は仰せられる私があなた方のために天の窓を開き溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ私はあなた方のためにイナゴを叱ってあなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし畑のブドウの木が不作とならないようにするすべての国民はあなた方を幸せ者というようになるあなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。世界とそこに住む一人一人が今神のものを盗んでいるその行いをやめて 10分の1をイエス様の御名によってしっかりと悟ってしっかりと意識して、主にその10分の1、時間の10分の1、経済の10分の1、思いの、またその心の全ての10分の1をイエス様のものとして、主のものとして豊かに捧げて、そしてそこから与えられるそのイナゴを叱って、私たちの土地をその不作とならないようにするその幸い、世の人々が、全ての国民がその10分の1を捧げる一人一人に幸せ者というその言葉を、そして喜びの地としてくださるその喜びのその幸いを、私たちが、そして世の人々が豊かに味わい知り、豊かに得ることができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。世界とそこに住む人々が神によって救われ、その罪の悔い改めによってイエス様を信じることによって救われ、そして全ての人々が豊かに真理を知ることができますように、真理を知って幸せ者となり、その得られる収穫を、その喜びを味わい知り、全ての国民から幸せ者と呼ばれるようになる、その幸いを世の人々、世界とそこに住む人々が豊かに味わい知ることができる、その時を与えてくださる主イエスキリストの皆を褒めたたえて感謝して期待して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。あなた方は聖霊、あなた方の上に聖霊が望まれる時、あなた方は力を受けます。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちにイエス様の霊である聖霊様をいただき、私たちはこの福音を全世界に述べ伝えと伝えたいと願います。イエス様が言ってくださった、命令してくださった大宣教命令、この命令に従いたいと願います。私たちに聖霊が与えられているからこそ、この大宣教命令に従いたいというその思いを起こさせてくださいますから感謝いたします。私たちがただで受けたことを、ただで私たちは返していきます。主よ、どうぞ受けるより与えるのが幸いと言われたイエス様、私たちがイエス様からたくさん無償で受けたものがあります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、この御霊の実もあなたから無償で受けました。主よ、感謝いたします。私たちが受けたからには、私たちが分け与えていく、シェアしていく、このミッションが私たちに課せられていること感謝いたします。どうぞ私たちが全世界に出ていき、この養われ得たことを人々に伝えていくことができますように、助け導いてください。日々私たちが御言葉と戦い、御言葉をから通して御言葉から得たその霊魔なる信仰を私たちが日々積み立てていき、そして油貯金をして、私たちがこの手に行くとき、花嫁として召されていくとき、豊かな油を蓄えている賢い娘たちでありますように、聖霊様助け導いてください。その聖霊の火を私たちは今今日も灯しております。今こうして祈りを通してイエス様とつながり、天のお父様とつながり、聖霊様の取りなし祈りのうめきを持って、私たちが主とつながって聖霊の油貯金をしておりますから感謝いたします。そしてこの聖霊の油こそが私たちの天の命のあがない、永遠の命の印でもあります。主よ、どうかこの油を持っていないイスラエルの民を覚えてお祈りします。主よ、イエス様が羊の門であられ、イエス様はこの羊のために命を捨てられた良い牧者です。どうかこの良い牧者を彼らが救い主として受け入れることができますように、助け導いてください。主よ、この良い羊は 狼からも牙を剥く獅子からも杖、鞭を持って全ての災いから羊たちを救うことができる良い牧者です。このイエス様を私たちが救い主とし、また牧者としてリーダーとして羊飼いとして私たちがあなたをいただいていることを感謝いたします。主にあって乏しいことはないと告白している私たちです。どうぞイスラエルの人々がこの主を救い主として受け入れることができますように助け導いてください。そして聖霊の灯火を持って主よ永遠の命へと入っていくことができますように助け導いてください。今日も主がこのイスラエルを憐れんで、このイスラエルの取りなしの祈りを聞いてくださることを覚えて感謝いたします。またイスラエルに平和を与えてください。
アーメン。
国内においても国外においても彼らに真の平和がありません。どうぞ主よこのイスラエルに、世界の平和の要となるこのイスラエルに平和を与えてくださいますようにお願いいたします。十字架上で平和を築いてくださった勝利の主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今世界中の子供たちをあなたが守ってくださり、豊かに憐れんでくださっていることを感謝いたします。
アメン。
イエス様、子供たち一人一人の心を守ってください。イエス様を酒どころとして、イエス様を砦として、イエス様を信頼するその一人一人の子供たちでありますように、イエス様が豊かに守り祝福を与えてくださることを感謝いたします。主はご自分の羽で世界中の子供たちを覆われています。イエス様はその翼の下に、イエス様、子供たちを集めてくださり、身を避けさせてくださっていることを感謝いたします。主の真実は大盾であり砦であります。今アジアにおいて神はいないという思想、イエス様はびこっています。その子供たちが受ける教育をイエス様憐れんでください。その子供たちが大人になった時、誠の救い主である主イエスキリスト、イエス様、あなたに出会うことができるでしょうか。イエス様、あなたは真実なる方、誠の救い主であるイエス様、魂を生き返らせてください。御言葉によってその子供たちを今助けてくださることをよろしくお願いいたします。子供たちにその確かな証で、わきまえのないものを賢くしてくださるイエス様、その心をイエス様が与えてくださることを感謝いたします。主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくします。どうかそれに敵対するアジアにおけるそのはびこっているその思想をイエス様が打ち砕いてくださることをよろしくお願いいたします。また家庭において両親が死を恐れることをイエス様、子供たちに教えることができますように、イエス様、豊かに大人たちを祝福してくださり、御言葉による教育をあなたが授けてくださいますようによろしくお願いいたします。大人たちのその心にイエス様に仕えるその喜びを今新たにしてください。イエス様が豊かに魂を生き返らせてくださり、清い心を作り、主に喜び仕えることを返してくださることをよろしくお願いいたします。主を恐れ敬う両親のもとで、子供たち一人一人がイエス様、あなたに会って主を恐れることを知り、へりくだるその心を持って大人になることができますように、イエス様が導いてくださり、豊かに子供たちの心を祝福してくださることをよろしくお願いいたします。イエス様が与えてくださるその子供たち一人一人の賜物を生かしたその 職へとつくことができますように、子どもたちを豊かに祝福してくださることを感謝いたします。世界中の子どもたちが将来と希望の計画があるということを知り、イエス様、将来に向かって望みを抱いて過ごしていくことができますように、イエス様が豊かに祝福し満たしてくださることを感謝いたします。喜びに満ちた子どもたちの笑顔を見たいです。イエス様、助け導いてくださることをよろしくお願いいたします。
アーメン。
メディアにおいて、そして福祉や医療、教育において、イエス様、政治や経済において主に敵対するその考え方、思想を主イエスキリストの名によって縛ります。
アーメン。
イエス様、助けてください。
ハレルヤ。
子どもたちがを混沌に追いやるようなその考え方を、イエス様、助けてください。
アーメン。
主を恐れ敬うその良心のもと、同性愛などイエス様、あなたが打ち砕いてくださることをよろしくお願いします。もってのほかです。イエス様、命を産んで増やして地に満たしていく、そのイエス様が、主が与えてくださったその素晴らしきその真理、聖なるその真理を、子どもたちが憧れを持ってイエス様、あなたに向かうことができますように、イエス様、導いてくださることをよろしくお願いいたします。その政策を打ち立てようとしている、そのアメリカの大統領の候補者、イエス様、あなたが打ち砕いてくださいますようによろしくお願いいたします。考え方をイエス様、作り変えてください。イエス様、助け導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様、アメリカは古き良き時代のそのアメリカのピューリタン精神に戻らなければなりません。イエス様、あなたの教えを忠実に守るその働き人一人一人が今霊燃やされていますように、イエス様が豊かに導き祝福を与えてくださることをよろしくお願いいたします。アメリカを豊かに祝福してください。国民の一人一人の心を愛、憐れみ、許し、その恵みで豊かに支配してくださいますようによろしくお願いいたします。イエス様、あなたの祝福を、あなたの命を豊かに産んで増やしていく、その地にを満たし、イエス様、あなたにあって仕えていくその働き人をアメリカ、ヨーロッパに、イエス様、あなたが与えてくださることをよろしくお願いいたします。イエス様が豊かに満たしてくださることを期待して感謝して、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。イスラエルのお父様、あなたの御名を褒め称え感謝いたします。今日も私たちはあなたが愛してくださり、あなたの御前において世の光、地の塩として、主よ、あなたが私たちを用いてくださったことを感謝いたします。取りなし祈らなければ、主よ、あなたの恵みをいただくことはできない私たちです。主よ、もっともっと私たち、この鼻で息を吸う者の中で、神がこの鼻に息を吹き込んでくださったことを覚える一人一人がもっと起こされますように、そして主が私たちの鼻に息を吹き込んでくださった通り、その御心を知って、そしてその御心を握りしめて、この地上を主イエスキリストの名と血潮と命と栄光によって育んでいくことができますように、この地上を主を取りなし祈って主に用いて、そして届けることができますように、取りなし祈る者として私たちに油を注いでください。そして主よ、私たちがどこから来てどこに行くのか、それを全然わからないで生きています。でも主よ、私たちはどこから来ました。母の胎に入る前に私たちはあなたの御前にいたし、そしてその御前に行った私たちがこの地上に、主よ、キリストにあってその信仰を見出すために、キリストにあってこの地上に行って、この地上にある創造されたそのすべての恩恵を受けて、主に感謝をする、その主を愛する者となるために、この地上に肉を持った者として生かされて、母の胎に私たちは宿されたことを、主をもっともっと知ることができますように助けてください。どこかから来た、主の御前から来ました、そして母の胎に宿されて地に生まれました。そしてやがて私たちはまだ元にいた場所、あなたの命の鞘に私たちは収まります。 そのために主よ、この地上で生きるその短い間を主よ、私たちの一生、私たちの永遠と思わないで、イエス・キリストにあって主よ、ちょっとの間この旅の途中であることをしっかりと踏まえて、この旅の地において、旅するその旅行先において、主よ、私たちの足が罪によって囚われて、加勢されて、そしてあなたから来たことを忘れて、そしてあなたに戻ることを忘れて、そして罪まみれになって、そして主よ、元来たところではなく、そのあってはいけないその地獄へと突き進んでいくことがありませんように、主よ、あなたが私たちに永遠から来たこの記憶が薄れないように、あなたの命を息吹いてくださり、そして永遠から来たこの記憶をしっかりと持ったもので、その永遠にまだ至るために歩みを続ける私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日もイエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって、私たちの霊魂、魂、思い、心、感情、主よ、あなたが豊かに豊かに豊かに輝かしてください。そして以前のものは過ぎ去り新しくなりますように、世にあって培われたその言葉の数々、行いの数々、それを主よ、古着のように主よ、私たちが今脱ぎ捨てて、そしてあなたが着せてくださる聖なる衣、聖なる言葉、それを私たちの言葉に、私たちの体に、私たちの手足に、思い、心、感情に、主を豊かに豊かに着せられて、そして新たに生きることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。一人一人が主よ、イエス・キリストにあってキデオンに与えられたその300人の勇士のように、思慮深いものでありますように、思慮深いからこそ主よ、敵を恐れることなく時の声をイエス様と共に上げて、主よ、そのキデオンに与えられた300人の勇士はその時代の最高の敵を打ち滅ぼすことができました。主よ、その思慮深さを私たちに与えてください。この地上において、主よ、本当に私たちが打ち滅ぼさなければならない全て主に敵対する思想、思い、心、感情、そして全ての社会のシステム、制度、そして家庭家庭に、主よ、今蝕まれているその全ての悪に満ちた、主よ、全ての思い、心、感情を私たちが打ち滅ぼすことができますように、主よ、あなたが私たちを強く惜しくしてください。荒野において叫ぶ者の声となりたいのです。バプテスマのヨハネが来るべきイエス・キリストの道を整えて、そして主を迎え、そしてイスラエルが主をイエス様の贖いの中に入り、私たちがまだイエス様の贖いのうちに住まうことができました。主よ、私たちにもその働きをさせてください。悔い改めなさい。天国が近づいたと、御国であられるイエス様が一人一人に近づいたことを、私たちも主を示して明かして、そして人々を悔いて改める道へと導くことができますように、イエスよ、私たちを助けてください。マムシの末のような人々でも、その固くなな心を持ち、そしてどうしても聞こうとしない人であっても、主よ、私たちがこの福音、あなた自身を述べ伝えた時に、彼らの心が、彼らの耳が開かれて、この言葉にはとどまり、この言葉によって責められて、悔いて改めてイエス・キリストの命に接ぎ木されることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日も私たち一人一人が、主よ、イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって満たされて、キリストに接ぎ木されたものとして歩むことができますように祝福してください。イエス様が栄光の門を入るとき、私たちもイエス様と共に入ります。そしてイエス様が栄光の座に着座し、 この地上を裁くとき、主よ、私たちは裁かれるものではなく、イエス様のそばでそれを見るのみでありますように、主が私たちを選んでくださったことを感謝いたします。ただあなたのみにかがむ聖なる膝を与えてください。そして主よ、この時代に染まることがない7000人のうちに私たち一人一人をあなたが入れてください。そして主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。世界中で主よ、この7000人をあなたが起こしてください。この日本に起こしてください。私たちの教会にあなたが起こしてください。イエス様、あなたにお願いします。今日も私たち一人一人が主よ、信仰によってアブラームに続くものでありますように、父と御の流れるその地において栄光の糧を立てて、そして主を産んで増えて地に満ちて、そして主の皆を末永く褒めたたえる栄光の種族となられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。ヨシアとカレブのように、主よ、私たちに充実な信仰を与えてください。そして仰せられた御言葉を確信を持って信じ続ける信仰を与えてください。そしてあのヨルダン川を渡って行きますように、契約の箱を担ぐ者はしっかり担いで、そしてあのヨルダン川を主よ、私たちが渡っていきますように、続く者はしっかりとその後を続く者として、主よ、ヨルダン川を渡りますように。主よ、地上において罪が重ねられて気づかれたその主よ、エリゴの城壁は課題高いです。でも主よ、私たち自身がこの外においてあなたの御言葉を信じて、口で罪を起こさず、そして黙って主のなさる技を信じて行いで、主よ、私たちがあなたに加わるならば、あなたが内なる力を持ってあのエリゴの城壁をあなたが爆発させた孤独、主よ、私たち自身の信仰による行いによって、この地上において今はびこっているその高くそびえ立っているその全ての罪、そのエリゴの障壁のようなものが私たちの正しい行いによって、主よ、あなたが打ち砕いてくださり、そして私たち自身がその中に入り、そして末永く主の皆を褒めたたえることができますと心から感謝いたします。主よ、今日も私たちはあなたに祈ります。マナセの半部族、ユダ族、そして旅でのようにあらゆる戦いに長けたものでありますように、主よ、あなたがその素手を与えてください。多くを打ち滅ぼし、多くをぶんどり、多くの兄弟姉妹をあなたの約束の地へと受け入れ、そして豊かに住まわすことができますように、そのぶんどり屋として私たちをあなたが整え祝福してくださることを心から感謝いたします。ハレルヤ、主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人を、主よ、破れない御言葉を、主よ、固く用いて、破れないその強い大きいその御言葉の網を人々というこの世の海に下ろすことができますように、そしてあなたの定められている主よ、完璧な153匹を私たちが取って、そして私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさい、この御言葉に従って、主よ、私たちが本当に豊かに御言葉で飼い、そして牧して、 地の果てに至るまであなたの栄光の働き人として育て上げることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日も私たち一人一人がアブラームの家において養成された318人のように、あらゆる戦いに勝ち得てあまりあるものでありますように、主よ、私たちをあなたが強く大きくしてください。あなたの御国に反対する者、御心を害する者、あなたの御言葉に反対する者、世界中の教会、そして世界中のクリスチャンの命に満ちた真理の働きを邪魔する者、そして私たちのクリスチャンホームを蝕もうとして策略を練っている者、私たちの救いの働きを邪魔する者、そして私たちの子供を誘惑して、そして罪の道へと導こうと悪巧みをしている者、主の働き人たちが世の光地の塩として働く時に、その働きを邪魔しようと思って待ち伏せして、そしてその全ての働きを邪魔しているもの、全て主に反対するもの、全て主が憎むもの、全て主が忌み嫌うものを、主よ、その社会のシステム、制度、政治経済、そして全てのひまがった人間性、悪意に満ちた言葉の数々、主よ、言い尽くせない主の忌み嫌う、忌まわしい、その全てを、主よ、私たちはイエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって憎みます。
アメン。
主イエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって女の子孫イエス・キリストに続き、私たちもそれらの全てのものを、主よ、私たちは踏みつけます。イエス様、あなたが今私たちと共に踏みつけてください。そして打ち滅ぼしてください。
アメン。
イエス様、あなたが共に踏みつけてくださり、あなたの足台にしてくださったことを心から感謝いたします。世も私たち一人一人が分で増えて地に満ちていきますように、豊かに祝福してください。主にある命として分で増えて地に満ちていきますように、主よ、あなたが豊かに祝福してください。キリストにある若者がキリストにあって信仰と希望と愛によって土台をしっかりとして、そしてクリスチャンホームを築いていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。そしてキリストにあって築かれたその家庭がてにおいて、その夫婦を通してその子供たちが生まれる時、この世の光地の塩、そして油注がれたもの、取りなし祈るもの、そしてこの世界のリーダーシップとして生まれますように、主よ、あなたが祝福してください。知恵と啓示の御霊を、主よ、私たち信じる者一人一人にあなたが与えてください。権威から威力を、私たち信じる者一人一人に与えてください。尊厳ある者としていで立つそのすべてのところにおいて、主よ、勝ち得てあまりあるものでありますように、主の皆を尊大に尊大にしていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主イエスを信じなさい。するならばあなたとあなたの家族は救われる。今日もアーメンいたします。私たちは信じました、主よ。だから主よ、あなたが私たちの家族を救い、そして私たちを完璧なまでにそのクリスチャンホームとし、そして家族総出で救われて、あなたの御国において、主よ、本当にその栄光に満ちた永遠を共に、栄光に満ちた永遠を共に、永遠に 住まうことができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。私たちの愛する友人知人がいます。救われてほしいです。共に礼拝に預かり、共にこの幸いに満ちた御言葉に預かり、養いを受けて栄光の子供となって、栄光の働きをしながら、三位一体の主の皆を褒めたたえながら、主よこの歩みを続け、命を全うしていきたいです。主よあなたが救ってください。そして共に主の皆を褒めたたえることができますように、主よあなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。イエスよあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人に昼も夜も御言葉を口ずさむ幸いを与えてください。そしてその御言葉によって力つけられて、主よ出立つそのすべてのところにおいて、勝ち得て余りある勝利の秘訣を得ることができますように、主よあなたが祝福してください。今日も私たち一人一人に、主よあなたが栄光の富を与えてください。あなたが創造してくださったすべて、あなたの仰せられた御言葉によって生じたものは、主よ私たちのためにあなたが生じさせてくださった一つ一つです。エデンの園で罪を犯して、主よ私たちはその権利を奪われてしまいました。でも主よ、主イエスキリストを信じる信仰によって再び神の子と処されて、主よ今私たちがエデンで失ったものを再び得る権利、それをイエス様にあって得させてくださったことを感謝いたします。すべての万物が人物のことが神の子の現れを待っています。主よ私たち自身がこの地上において祝福しなければならない人物ことに対して豊かに祝福し、そして祝福をそこに来たらすことができますように、主よあなたが祝福してください。そしてあなたが忌み嫌うもの、主に反対するもの、主よすべての悪に満ちたもの、闇から来たもの、サタン譲りのものは私たちが見つける次第、主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって踏みつけ、そしてイエスキリストにあって後からもなく、主よそれを全部打ち砕いて、そこに主の御国を来たらすことができますように、主よ神の子としてのその働きを豊かに豊かに豊かにあなたが祝福してください。栄光の富を得させてください。そしてその栄光の富によって、主よ私たち一人一人がイエスキリストにあるその幸いな働きができますように祝福してください。栄光の富によって主の皆を褒めたたえることができますように、ペテロに釣らせてくださったその魚を釣らせてください。その口の中に備えられている金貨を取らせてください。そして主よ栄光の働きのために必要なすべての分を支払い尽くすことができますように、栄光の働き人たちに必要なその分を支払い尽くすことができますように祝福してください。クリスチャン家庭、クリスチャン職場、そしてその企業をあなたが豊かに祝福し、子供たちの学びの技をあなたが豊かに祝福してください。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。このすべての祈りを天と地とその下に置いて誰も逆らうことができない私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。
主よ今日我らはあなたの御前に祈りを捧げました。御使いたちの手を通し金の香炉へと我らの祈りが蓄えられ、かの日この蓄えてきている祈りがすべてあなたの御国の技をなすことを感謝いたします。
アメン。
主よそのほんの小さな些細な祈りも漏らさずあなたの御前に届けられていること、その安心感を感謝いたします。主よ今日も我らはあなたの御前に集い祈りし働きました。どうか働き人たち一人一人にあなたが豊かに報い、あなたが 一人一人の口に豊かな栄光の食物を備えてください。
アメン。
働く牛にくつこをされない種がたんまりとたっぷりと与えてくださいますように。そして本当に一人一人がこれから引き続き祈る祈りに、あるいは休む休みに、あなたが平安と安らかな力添えを豊かに注ぎ、そして一人一人が祈った祈りにあなたが応えてくださる、その喜びと希望を持って今日これに当たることができましたことを感謝いたします。どうか決してまどろむこともなく、また眠ることのないあなたの見守り、あなたの慈しみが今日も豊かに変わらず注がれておりますように。そして我らは今日もこの御言葉を握りしめ、そしてあなたに宣言したいと思います。主はこう仰せられる。エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセパ人もあなたのところにやってきて、あなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈っている。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。
アーメン。
この言葉が実現し続くあることを感謝いたします。
アーメン。
主よ、我らのものです。御言葉は我らのもの、信仰を持って我らのものとして握りしめ続けてきた主よ、カレブが祝福を幸いを得たように、我らもそれに倣い御言葉を握りしめ歩みます。一人一人が握りしめ歩むそれぞれの道にあなたは豊かな祝福を命じておられることを感謝いたします。今日も我らは祈りました。どうかあなたが人々に安らかな安息を得させてくださり、また祈りの答えを得させてくださり、そして取りなされたその先々が本当に健やかになっていき、命へと回復していきますように、あなたがそのことを全て成しておられることを感謝いたします。あなたに期待します。あなたに感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝祷いたします。ご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。引き続き徹夜祈祷会です。それぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。